Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は社会福祉法人愛政会アートディレクターの小林瑞恵さん、そして前スウェーデン特命全権大使で現在日本赤十字常任理事及び糸賀和夫記念財団の理事、愛政会アルブルット担当顧問の渡辺芳樹さんをゲストにお迎えします。お二人は立場は違いますが、日本のアルブルットを国外、主にヨーロッパにおいて広げて発信してきた方々です。小林さんは福祉現場初のキュレーターとして、また、渡辺さんは社会福祉に造詣が深く、かつ国際交流のプロフェッショナルとして、活躍されています。そんな二人は今年2017年にフランスの南都市と共同で取り組むプロジェクト2017ジャパン×南都プロジェクトに関わっておられますけども、その話題をメインにですね、アールブルットがつなぐ様々な国際的なネットワークの可能性について存分に語っていただきます。お楽しみに。
はい、この時間はゲストをお招きして、アールブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。先週に引き続き、今日のゲストは社会福祉法人愛政会のアートディレクターで、愛政会の副理事長も務められている小林瑞恵さん、そして、前スウェーデン特命全権大使で現在日本赤十字、常任理事、そして糸賀和夫記念財団理事や愛政会アールブルット担当顧問なども務められている渡辺芳樹さんです。どうぞお二方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、前回ですね、そのお二人のアールブルットの出会いから、そして今年2017年に始まったなんと×ジャパンプロジェクトのお話、まずちょっと触りというかをしていただいたんですけども、改めてその海外で今日本のアールブルットがまあとても評価されている、ここ数年、小林さん自身も手掛けられた展覧会などでもいろんなその海外からの生の反応とか、メディアの反応、向こうのメディアの反応とか受けていると思うんですけども、何なんですか、日本のアールブルット作品とか、あるいはアールブルットの作り手の方のどのあたりが海外の方から、すごい端的に言うと受けがいいというか、特徴はここだっていうふうに、そういうなんか受けられるポイントってあるんですか。
ポイントの大きな一つは、大体一つの国から紹介される作家さんって、何ですかね、人数が決まってたりとか少なかったりするんですけど、日本はどんどん新しい作家さんも紹介しますし、その人数もそうですし、そうですけど作品のクオリティが非常に高いということと、作品の何ですかね、創作するされている内容が多様だっていうことが海外の人を驚かせておりますし、あと日本のアルベルトの大きな特徴の一つが、多くの作家さんがまだ生きている作家さんが日本の方が多いですね。
存命の方が多いと、
というのが特徴です。
はい、これを背景を探っていくと、じゃあその例えばかなりそのたくさんの、作り手の、方々が、世に出ていて、でかつそれぞれがクオリティがあり、しかもその一つの系統の染まらない多様さ、があるっていう時に、主にその日本でアルブルットっていう風に今、広まっていってるのは、福祉現場からこうやって発掘っていう言い方がいいのかもしれないですけども、作品とか作り手の方の存在っていうのが、よりそのアートとして見出されるっていう風な現状があると思うので、それは海外だったら例えばその精神科病棟とか、あるいは全然またちょっと違う障害とはまた別の文脈の方々もたくさんあると思うんです。孤独な方、孤独者と言われる方とかあると思うんですけども、そういうふうに日本のその福祉的な背景っていうふうに考えると、何でなんでしょうね、主にそういうこうたくさんの方が作品を出せるようなというか、 発掘されるような環境が整えられてきたっていう、その背景までも結構語られること
は
ありますか？
背景はもうすごい注目を集めてます。作品もそうですけども、うん、あの要は他の国もいるはずだと思うんですけど、はいはいはい、日本だけが特化して多いわけではないと思うんですけど、うん、あの海外の人たち、まあ、特にヨーロッパですけども、はい、のアルブルト関係者が驚いているのは、この日本の、福祉も芸術分野も行政もこのことに関心を持って、その調査発掘事業あるものを立ち上げたりとか、そのことを推進しようとしている人たちが多くて、うんうん、それしかもその他分野の人たちが連携している、はい、この大きなうねりについてはもうすごい、はい、あの関心を寄せてますし、その日本モデルを、うん、ヨーロッパにも持ってきたいというふうに言われている館長さんもいます。
なるほど、なるほど。そのアルブルトの作品の、まあ、すごさ、日本のアルブルトの作品のすごさ、多様さから、よりそのなぜじゃあその作品が見出されるのかという背景までとなるとですね、うん、やっぱりその渡辺さんから見られて、その今多様な分野というふうなこともあったと思うんですけれども、その福祉だけじゃなく、まさにこれも国際交流というような観点も入っていますし、まあ、おそらく街づくりであったりとか、いろんなその方がアルブルトに関心を持って見出していく、その日本ならではの、まあ、ざっくりですいません、特徴みたいなことっていうのは何かあるんでしょうか？
今あの小林さんがおっしゃった話をちょっと役所経験者的に言えばですね、はいはい、あの障害者の芸術活動を支援する福祉や医療関係者、自治体、国の政治家、うん、中央省庁、はい、これがみんな関わって社会全体の中で、はい、重層的かつ強靭な構造でですね、未来に向けて動いているって、はい、このことだと思います。はいはいはい、南砺市としてはそういう珍しい成功例なんですけど、はいはい、あの他をいろいろ小林さんとヨーロッパ、はい、あっちもこっちも行ってるんですけども、はい、なかなかそういう動きのある国はない。
あ、なるほど。
それが一つと、はい、で特に日本の場合は知的障害者、はい、周辺での、はい、あの作品発掘が多いんですけれども、はい、この中になぜ日本がそういう重層的な構造で、うん、底上げを図っているかっていうのは、うん、そこに何か新しい福祉モデルのこう示唆をみんなが感じるからだと思うんです。
はい、なるほど。
で、あの、まあ、ノーマライゼーションでずっと障害者の行政を開拓してきた過去30年ぐらいあるわけですけれども、うん、このアルブルットの世界っていうのはノーマライゼーションの世界をもう一歩超えて、その強い突出した個性と能力を障害のあるなしにかかわらず社会的に評価するんだと、うんうん、それがみんなの喜びにつながるんだという、うん、その感覚ですね、
はいはいはい、
あのノーマライズするっていう、あの、うん、少しあの生きづらいとか障害があって乗り越えられないものをトノコで埋めて社会に参加していこうというものを超えて突出した個性というものをみんなが評価する。これはあの認知症の問題であっても新しい福祉モデルをどっか示唆しているというふうに見ているので、行政も政治家も動くと、こういうことじゃないかと。
その今あの渡辺さんおっしゃったようにみんながっていうところがかなりのポイントなんだ。つまり障害のある方や支援者っていうふうな、まあ、ある種その福祉っていうふうにいっぱい言われるのはその中での話じゃなくて、そこからもいろんなエネルギーをもらう方々が周りにたくさんいると、
うん、
で、まあ、その福祉モデルっていうことでいうと、まさにその、まあ、前回のスウェーデンの話も少しあの、ね、出てきましたけど、その、まあ、スウェーデンの福祉モデルっていうのが、まあ、日本でもたくさんその参照されたりとかする中で、ただでも日本のその福祉モデルっていう、まあ、障害福祉のモデルなどがそのまあ、今そのノーマライゼーションを超えるところでアルブルトなどに可能性を感じているといったときに、逆にそのスウェーデンでかなりこう構築されてきた福祉モデルみたいなところとが、じゃあそういうふうな、なんていうか、ね、造形支援であるとか美術の支援であるとかに取り組むとしたら、うん、つまり、まあ、今私が言いたいのはこういいとこ取りと言いますかね、うん、スウェーデンのいいとこももらいつつ、日本は日本でそのアルブルトに着目して新しい福祉モデルもありつつみたいなことをやっていこうと思ったことをどういうふうなことになっていくんでしょうね、うん、
おそらくここの部分は今まで西洋諸国から学んできた、
うん、
あの様々な福祉モデルや技術を吸収した私たちが、はい、彼らが気がつかなかった大きな、うん、あの新しい福祉モデルとか、その着眼点、あるいは芸術と福祉の融合みたいなもの、はい、そういうもので新しい提案を私たちが ヨーロッパの国々にしていける、うん、そういうものなんだと思うんです。
なるほどな、
うんうん、まあ、正直言うと北欧諸国では、うん、今までどうもこうそういう脈絡は もちろんなかった。他のヨーロッパでもなかったんですが、うん、はい、アールブルット単体でもまとまったコレクションとかそういうものが形成されてこなかったので、はい、実はあの前回言いましたように、
はい、
スウェーデンでできないかという話について、
はいはいはい、
とうとうほぼ来年5月に、
はい、
日本のアールブルト展を開催できる。
おお、すごい。
で今月またあの、はい、小林さんスウェーデンにも寄ってもらって、
はい、
もう一回あの虫ピンで止めてこなきゃ
めちゃでかい話とめちゃめちゃ具体的な作業の話っていうところが
いいバランス
ですね今の話は。なるほどなるほど、そうですか。いや、そのスウェーデンにあのそれこそね、スウェーデンでアルブルットってどういう作品なのかなっていうのは僕も想像がつかないんですけども、なんかその国際交流を、まあ、今回何度のプロジェクトの話を戻しても、その国際交流をするっていう時に、まあ、本当にその国際交流 そのポイントってかなり多様なんだなというふうに、要は交換できることがたくさんあるなというふうに思った時に、まあ、その作品だった、もうシンプルに作品に感動するってことも もちろんとても大事で、そこからスタートだと思うんですけども、それと同時にその制度みたいなことに対する関心が広がって、そのどうやったら新しい制度、じゃあ自分の国でもこういう感覚のものを作れるかなってなった時に意見交換ができますよね、
うん、そうですね。
でいうふうに考えた時に、その、まあ、今回いろんな、それこそこう伝統芸能とかも含めて世の中たくさんこのいろんな国際交流はオリパラの流れも含めて増えていく、どんどん増えていくと思うんですけど、あのアールブルットっていうこの脱領域的な存在というか、だからこそできる国際交流っていうふうなところってどういう可能性があるっていうふうにお考えですか。
あの国際交流するときにきっと大事だなと思うのは、うん、今の世界を本当に大局的に眺めたときに、はい、アールブルトってどういう可能性を持ってるのか、
うん、
まあ、福祉から見てどういう可能性かだけじゃなくてですね、はいはい、そういう意味ではあの言われ尽くしてますけども、グローバライゼーションとか IT 革命がこれだけ進展し、もう戻ることはできない中で、はいはい、一部に分断と排除の運動は見られますよね、
うん、
いろいろ前にニュースを踊らせてます、
はい、
だけど文化の多元性とか、うん、異なる人々に対するリスペクトをして、うん、それを包摂するという、うん、そういうあの哲学をアルブレッドは体現してると思うんです、
はい、
それを素晴らしい作品群と一緒にヨーロッパやアメリカにも、うん、これからアジアにも持っていくことで、あのやはり日本人が今まで学んできた基本的な人権とかさまざまなことを日本初で、これこそあの多元主義 あの世界を構成していくものなんです、
はいはい、
その普遍性というものを私たちはこれで体現してるんですということを言えると、あの非常にあの国際交流もやりやすいし、まあよく考えたら日本に学ぼうかと思うようなことが出てきて、初めて本当の国際交流になる。
なるほどなるほど。あの小林さんにもお聞きしたいんですけど、その、前回渡辺さんからもその南都の、まあ、特徴、それはあの創造都市、要はその文化芸術での街の最高みたいなことがっていうふうな話があったと思うんですね。で今回南都でやるときに、まあまあ、それこそ南都といえばラホールジュルネとかも有名ですけども、やっぱりその街中でいろんな都市を使いながら都市 その生活の中にいろんな文化を埋め込んでいくというかみたいなことね、その中の一つにもアールブルットっていう、ま、あのものも入ってくると、またいろんなこう可能性が出てくるだろうと思うんですけども、一方でそのもうすでに結構それは中野の方とかでも中野アールブルットっていうのは実践も、はいはい、あのしてきたと思うんです。それ街中でプロジェクトをアールブルットを要は展覧会に来てもらうというよりも出張っていくというか、うん、こっちから、はい、みたいなことについてちょっと中野アールブルットの紹介も含めながら、なんとでなんかできそうな可能性とかっていうのをちょっと教えてもらえたらと思うんですけども、
はい、中野アールブルットは、今から10年前ぐらいに、はい、あの中野商店街の人たちと、うん、あのアールブルット展をやりたいねという話をしているときにですね、うん、あのアールブルット展をするならどっか美術館で展示しようというふうに最初話してたんですけど、はい、うん、中野区内を見ると美術館がなかったんですよね。
そうですよね、よくよく考えたら
23区でないのは中野区と杉並区だったりするんですけど、
なるほど、
あの他のところはあの公設民営、うん、あの、はい、いろいろ私立も、
うん、
こう区立も、
はい、そうか、杉並区ないのか、
はい、
意外だなって、
うん、そうなんですよ。 はいはい、で、うん、商店街の人たちとそれだったら中野には商店街があるじゃないかと、
はいはいはい、
有名な商店街が、うん、活気のある商店街がありますし、はいありますね、それこそ中野ブロードウェイなんて世界的にも今、うん、サブカルチャーの聖地として有名で、はいうん、1日5万人あそこ平日でも来ているような商店街なので、うん、外国の方もすごいいっぱい来るんですよね、
はいはいはい、
あそこは、
はい
で商店街の皆さんと、うんまあ、それだったら街を一つの美術館に捉えて、うん、街中に芸術があるような風景を作ろうということで、うん、中野アルブレットというのが始まりました。
なるほどなるほど、うん、実際その美術館、まあ、ある種逆手に取るというかね、はい、美術館がない環境を逆手に取って、まあ、街張りに出ていくと、
はい、
街張りに出ていくとやっぱり僕も何度かそのシンポジウムとか参加させてもらって遊びに行った時にいつも思うのはもちろんそのアルブレットがタペストリーのようになってその、ね、ブロードウェイのところにあるってそれでまあいろんな人たちが見てるとか、うん、そういうふうになんかこう風景を作る、うん、いろんな人たちに分かるような面白い風景を作るってことが一つとあとやっぱりそのこれはまあその裏側の話かもしれないですけどもアルブット実は街中に展示するときにいろんな方に交渉とかするじゃないですか、
はい、
例えばその商店会長にとかどこどこのっていう、はい、なんかそこの中できっといろんなアルブットとか説明しにくいでしょ
多分説明しにくいですよで一番最初なので、うん、日本でアルブットの展示を始めた時もそうですけども、
うんうん、なんて言ってこれこういう作品があってっていうのかっていう議論というかそこからまず始まるんですよね、はい、コミュニケーションが
ああなんて言ったみたいな
もう一回言ってああ何みたいな
アートじゃないじゃないですか、うんうん、アールじゃないですか
アールでしょ、ま、ず
そこから
まず何語だみたいな、
うんはいうん、でみたいな商店街の人たちと2年間ぐらいずっとあれ
みたいな あれあれ
みたいな庭水とか、うんうん、アートブなんだっけ
よくありますね、
はい、
その
とか
その、ね、
言葉は定着するのは難しかったですよね、うん、最初聞き慣れないですし、う
ん、
ですけどずっとアルブレットという言葉を使っていったら、うん今だったら商店街の人たちみんなアルブレットって言います。
なんかそれがすごいなっていう、うん、いやみんながそういう活動って知っていってその価値を、だからシンボルとして扱っていくというか、はい、先ほどの渡辺さんの話でも多元主義的なシンボルとしてっていう風な、うん、なんかそういう風にアルブレットを囲んで人がなんかどんどんどんどんつながっていくみたいな現象が今回なんとでも起こっていけばなというふうに僕自身も思うんですけどちょっとまあ時間もそろそろ なんですけども改めてその、なんとプロジェクトとかを中心にやっぱり今後まあ一大エポックメイキングといえばオリンピック・パラリンピックっていうのがまあ控えている中でいろんな文化プログラムが各地で動いていると思うんです。でアルブレット、もちろんのことなんですけどもよりその地域創造的な、ものも各、自治体レベルでですねいろいろ動いていると思うんですけども今後やっぱりそのアルブレットっていうふうなものが、大きな、ね、オリンピック・パラリンピックっていうふうな、ことの中であるいはそのことが終わった以降が多分大事だと思うんですけども、どういうふうにその根付かせていきっていう時にまず一つの、大きなきっかけさらなるきっかけとしてもこうなんとがありその後もこれがありっていうふうなことでなんとかお二人、それぞれかお聞きしたいんですけど今後アルブットをこう展開していく上での、なんていうんですか、よく言われる言葉だと多分オリンピックの話だとレガシーって言葉とかになってくると思うんですけども、そのあたりについて、ここはまだはっきりしてないけどっていうことでも全然構わないんですけども何かご意見があればいただけたらと思うんですけどまずじゃあ渡辺さんから教えていただいてもいいですか。
このアルブレットの小林さんの言葉で言うと、はい、ありのままの美しさとその儚さをね、ただただ、受け止めるしかない、すぐ崩れてしまうかもしれない、この芸術がこれだけ人にアピール力がある、引きつける、商店街も引きつける、これの力をオリンピック後もですね、残していきたいし、実は私の田舎町紹介していただいた闇座市ってところでも、そんな、立派な美術館があるとかそういう街じゃない人口減少都市です、そこもやっぱり商店街がシャッター街の商店街がそこを活用して、拠点としてしたり展示場所を作ったり、で人口減少都市でも私たちができる街づくりそういう道具としても残っていくと思いますので、この何て言いますか糸川和夫さんの言葉じゃないけどこれを世の光にっていうのは、東京中野区だけじゃなくて、あちこちにこの光を灯していける可能性を持ってるんだろう、
はい、
だから あの役所も政治の世界もやっぱり引き続き頑張っていかなきゃダメですよ、うん、っていうふうに言ってます、
はい、ありがとうございます。小林さんいかがですか。
はい、私も同じように思っていて、うん、はい、あのブームで終わるのは嫌だなとすごく思っています、うん、うん、はい、でアルブレッドって、まあ、あのこの間世界とつながってきた経緯から見ても、うん、あと日本でこのように発展した経緯を見ても、うん、いろんな切り口があって、うん、いろんな人たちが集えるものですよね。あの例えばこれからそうなっていくといいなと思っていることの一つが、うん、はい、アルブルットという芸術を介してあの人のことを知るっていうこと、うん、作家のことを知ることができますし、はい、それって例えば教育現場とかで小さい頃に私もなんか小学校の時にそういう課外授業があったらいいなと思いますけど、うんうん、アルブルットみたいな作品を通して、うん、この作家さんはこういう風な人でみたいな話がアルブルットの持ち味だと思うんですけども、はいはい、そういう風な出会いを通して人の何ですかね、人間の奥行きみたいな、うん、人の多様性を知るみたいなこととかにもつながっていくと、うん、あのすごく幅が広がっていっていいなと思いますよね、はい、自分たちが出会える人間の、うん、何ですかね、多様性って限られるじゃないですか、はい、ただ芸術を開発すると昔の人にも会えますし、うん、それこそ海外の人にも会えますし、うん、文化が違うでなんでこの人はこういうことを知れ出したんだろうっていうのが、うん、なんか日本人だと理解できなくてもその人の環境を考えるとなるほどって思ったりとか、うん、人の理解につながっていく芸術分野でもあると思うので、うん、なんか、まあ、今教育的な観点で話しましたけども、はいはい、まあ、もっと多様にいろいろな切り口で、はい、いろんなことができる可能性のある芸術分野だなと思っています、はい、それこそいろんな接着剤にもなっていると思うので、
はい
はい
はい、ありがとうございます、ということでですね、2週にわたって、2017年の、なんとかけるジャパンプロジェクトの事例を、まあ、きっかけにしながらアルブットだからこそできる国際交流とその先駆性ということでお話ししていただきました、小林瑞江さんと渡辺良樹さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さてそろそろお別れの時間です、小林瑞江さんと渡辺良樹さん、ゲストに2週にわたってお届けしてきました、いかがだったでしょうか、アルブルットの作品の魅力が国際交流につながることはもちろんのことなんですけども、そのアルブルットを取り巻く様々な背景、例えばそれは、障害福祉の未来を切り開くとか、あるいはこの地域の魅力を発信していくとか、そういったことも含めて日本の文化として、また海外にですね、日本のアルブルットが伝わっていく、それこそがアルブルトだからこそできる国際交流なのかなというふうに思いました。番組ではですね、ボッドキャストもやっておりますし、またブログの方もやってますので、ノマのサイトなどこまめにチェックしていただけたらと思います。ということで、来週はゲスト、何話のコリオグラファーこと、しげやんというあだ名で呼ばれてますけど、北村しげみさんをゲストにお迎えします。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渡でした。